勝利の法則のシリーズの第2回目です。一言お祈りして始めていきたいと思います。神様、これから聖書を開いていきますけれども、どうぞ私たちに神様の計画と、そして御心を私たちにどうぞお示しください。イエスの名前としてお願いいたします。アーメン。前回はモーセが証明された場面を皆さんと一緒に見ていきました。そしてそこから3つのことを学んでいきました。一つは、伝道の働き、神様の働きは私たちの力を補ってくださる神様の力によって成し遂げられるということです。そして二つ目が、伝道が進まない言い訳をするときにそれは神様の力を疑っていることになるということです。そして三つ目が、一番に大切なことは信頼と愛のある関係を神様と作っていくことである。そして、そのような関係で神様と共にいるなら、私たちは世の光となることができる、ということです。今日はその出エジプト記の続きからいきたいと思います。出エジプト記14章です。出エジプト記14章。いよいよ、モーセの手によってイスラエルの人々が神様に連れ出されて約束の地カナンへと向かっていった日のことです。その1日目、召されたモーセによって導き出されたイスラエルの人々であったけれども、その後ろにエジプト軍が迫っていたわけです。この当時のエジプト軍は史上最強の軍隊であって、そのエジプト軍がフルに戦力を持って百戦錬磨の将軍たちを引き連れて突撃してきたわけです。14章の5節、民の逃げ去ったことがエジプトの王に伝えられたので、パロとその家来とは民に対する考えを変えていった。我々はなぜこのようにイスラエルを去らせて我々に使いさせないようにしたのであろう。それでパロは戦車を整え、自らその民を引き、また襟抜きの戦車600と、エジプトのすべての戦車及びすべての指揮者たちを率いた。ここを見てみると、パロが、エジプトの王がフルの戦力を持って挑んでいったと書かれています。対するイスラエルは推定350万人もの大群衆であり、統率を取るのも一苦労。さらには家畜や子供もいるので素早く動けないような状態でした。しかも戦力者的には明らかにエジプト軍の方がはるかに強いわけです。勝てない。そんな状況が目の前に迫っていました。ところが、出エジプト記の14章の2節を見てみると、不思議なことが書かれています。14章の2節、イスラエルの人々に告げ、引き返してミグドルと海との間にあるピハヒロテの前、バールゼポンの前に宿営させなさい。あなた方はそれに向かって海の傍らに宿営しなければならない。ここを見てみると、引き返してと書かれています。わざわざ退路がなくなるような、逃げ道がなくなるような場所に神様はイスラエルの人々をわざわざ移動させたわけです。エジプト軍が迫ってくることを理解していながら引き返させていったわけです。そしてもう少し見てみると、出エジプト記の13章の17節にその理由が書かれています。出エジプト記通算章の17節、さてパロが民を晒した時、ペリシテ人の国の道は近かったが、神は彼らをそれに導かれなかった。民が戦いを見れば悔いてエジプトに帰るであろうと神は思われたからである。ここを見てみると、ペリシテ人の国の道は近かったというふうに書いてあるんですね。だけれども、そこにあえて導きませんでしたよ。なぜなら、民は戦いを見たら悔いてエジプトに帰るだろうと思っていたからでした。この時のイスラエルの人々に足りなかったものがありました。それは神様への信頼です。まさに、エジプト軍が迫ってくる中、神様は史上最強の軍隊をここで打ち破ることによって神様への信頼を回復しようとご計画されたのでした。まさにこの戦いは神様にとってイスラエルの人々を訓練させる場所でした。 神様に委ねさせる訓練をさせる場所であり、信仰を強めてこれから先の旅を乗り越えられるようにするためのものでした。神様は神様に委ねる訓練を私たちにさせることがあります。出エジプト記14章13節を見ていきたいと思います。出エジプト記14章の13節、神様は神様に委ねる訓練を私たちにさせることがありますが、往々にして神様に委ねるということは難しいことです。14章の13節、モーセはために言った、あなた方は恐れてはならない、固く立って主が今日あなた方のためになされる救いを見なさい。今日あなた方はエジプト人を見るが、もはや永久に二度と彼らを見ないであろう。主があなた方のために戦われるから、あなた方は黙していなさい。ここで主があなた方のために戦われるから、あなた方は黙していなさい、黙っていなさいとあります。しかし神様に委ねればいいと分かっていながらも、実際に神様に委ねるということは本当に難しいことです。私たちは黙っていることさえもできないわけです。エレン・ホワイトの人類の曙を読むと、この時訓練と、そして自分をコントロールすることに欠けていたイスラエルの人々は凶暴になり、大声で激しく泣き出したことがわかります。そのためにイスラエルの人々はエジプトで10回もいた自然を支配する神様の力を忘れてしまったわけです。人の目には道がないように見えても、自然を支配する神様の力を持ってすれば道ができることを忘れてしまったのです。あの脱出できないと思われたエジプトから、道がないと思われたエジプトから、不可能と思われた出エジプトを経験したにもかかわらず、エジプトから脱出したにもかかわらず忘れてしまったのです。私たちは黙っていることさえも難しいことがあります。神様は私たちが耳を傾ければ、私たちの想像を超えた道を示してくださいます。さて、出エジプト記その後続きを読んでみると、こういうふうに書かれています。19節、この時イスラエルの部隊の前に行く神の使いは移って彼らの後ろに行った。雲の柱も彼らの前から移って彼らの後ろに来、エジプト人の部隊とイスラエル人の部隊との間に来たので、そこに雲と闇があり、夜もすがら彼とこれとに近づくことがなく夜が過ぎた。モーセが手を海の上に差し伸べたので、主は夜もすがら強い東風を持って海を退かせ、海を陸地とさせ、水は分かれた。イスラエルの人々は海の中の乾いた地を行ったが、水は彼らの右と左に垣となった。エジプト人は追ってきて、パロのすべての馬と戦車と騎兵とは彼らの後について海の中に入った。モーセが手を差し伸べると海の水が分かれていきました。これによって道というよりも何キロにも及ぶ広い陸地ができたわけです。神様が水をせき止めて、そして神様ご自身が敵であるエジプト軍と、そして神の民であるイスラエルとの間に立たれ、イスラエルを守られ、その間にイスラエルの人々は約束の地に向かって移動することができました。黙示録にも同じような光景が出てきます。黙示録の7章です。黙示録の7章の1節3節。黙示録の7章1節から。この後私は4人の御使いが地の四隅に立っているのを見た。彼らは地の四方の風を引き止めて、地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにした。また、もう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から登ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている四人の御使いに向かって大声で叫んでいった。私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは、地と海と木とを損なってはならない。ここでも神様が水をせき止めたように、天使たちが天の四方の風、様々な災いや争いを引き止めている場面が出てきます。神様が水を引き止めている間に、イスラエルの人々が約束の地に向かって移動することができたように、天使たちが引き止めている間に、霊的イスラエルである私たちも約束の地に向かって移動することができるんです。 史上最強のエジプト軍が迫る中、海が分かれ、その陸地を通っていったイスラエルの人々がしなければならなかったことは一つだけでした。それは、急いで向こう側に行くことです。急いで向こう側に行くこと。家畜や子供を連れた約350万人のイスラエルの人々が向こう側まで進むためにはどうすればいいのでしょうか。混乱してわめきながらそれぞれがあっちにこっちに移動したり、急ぎすぎて他の人を倒しながら進んだとしたら、素早くたどり着くことはできません。互いに助け合いながら進んでいかなければいけませんでした。互いに助け合いながら神様への信頼を持って落ち着いて素早く移動する必要があったのです。そうです。試練の時にこそ神様のメッセージを聞き、一歩一歩約束の地へと進んでいく必要があるんです。試練の時にこそ神様のメッセージを聞き、励まし合いながら周りの多くの人々と共に天国へと一歩一歩足を進めていく必要があります。伝道の働きも同じように個人プレーでなくチームプレーで行われます。全員が参加して神様の信頼を持って行動することによって不可能と思えることが現実になるのです。それはちょうど不可能と思えた史上最強の軍隊であるエジプト軍を倒したように不可能が可能になるのです。私たちは神様が共に おられるので恐れる必要はありません。私たちは励まし合いながら急いで神様の働きをする必要があります。今日の学びの大切なポイントをまとめると3つあります。一つは、神様は神様に委ねる訓練を私たちにさせることがあるということです。そして二つ目、神様は私たちが耳を傾ければ私たちの想像を超えた道を示してくださるということです。そして三つ目、私たちは励まし合いながら急いで神様の働きをする必要があるということです。急いで励まし合いながら約束の地へと進んでいく必要があるのです。勝利の法則二つ目は、励まし合いながら急いで進んでいくということです。勝利の法則二つ目は、励まし合いながら急いで進んでいくです。一言お祈りして終わりたいと思います。神様、私たちが神様の働きを急いですることができるように助けてください。そのための知恵を与えてください。私たちが神様のメッセージを大胆に語ることができるように助けてください。私たちが後ろの大きな試練ではなく、前の神様が開かれた道だけを見続けることができるように助けてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。